同じ鍋のもつを食うのお時間です。関谷です。
ズミンです。
お願いします。
よろしくお願いします。
ズミさんは洋画っていうエリア知ってますか？
あ、聞いたことあります。
本当ですか？はい、まあ、東京の世田谷区にあるんですけど、
はい、
そのね、洋画にもう本当に僕が大好きな洋画プロムナードっていう道があるんですよ。
へえ、道。
はい、ちょっと今日はそのお話をしたいなと思うんですけど。
おお、お願いします。
散歩したくなる道のお話なんですよ。
はいはい、
とにかく細かいとこまでデザインが行き届いてる道っていうのをお話ししたいなと思うんですけど。まあ、そもそも言って洋画プロムナード、このプロムナードっていうのが散歩道とか遊歩道っていう風な訳がつく言葉なんですよね。だ、洋画の散歩道みたいな意味ですね。なんですけど、別名がイラカ道っていうんですよ。
イラカ道、
イラカ、これ河原ですね。
あ、河原。そう、はいはい、
そのイラカ道の名の通り、この洋画プロムナードっていうのは東急田園都市線の洋画駅から世田谷美術館までの道、約1キロの道なんですけど、のことを言うんですけど、その道が舗装、地面に敷かれてる素材ね、舗装が全部河原なんですよ。
すごいな。
そう、だからイラカ道って呼ばれてるんですけど、もちろんそのまま河原の形したものを引いてるんじゃなくて、まあ、レンガ調のものなんですけど、素材自体は河原なんですよ。
へえ、
これ淡路島さんらしいんですけど。
そうなんや。
有名ですからね、河原。知ってました？
いや、全然知らんかった。
いや、本当にね、大阪に住んでる僕がこの東京の道の素晴らしさを今から語るんですけども
よろしくお願いします。
とにかくもうデザインが行き届いてるんですよね。
うんうん、
そのまあ1キロの道で、まあ、本当に車も通るし人も通るし自転車も通るみたいな道なんですけど、
うんうん、
例えば街灯とか縁石とかね、
うん、
木もたくさん生えてるんですけど、まあ、そういう、街路樹の周りにこう土あって、その周りに石があって仕切られてるみたいな、そういうところの石も全部河原でできてるんですよ。
細かいな。
そう、だから道とそういう縁石とか街灯のところの足元のデザインとか、
うん、
住宅地の中なんですけど、その住宅地との、境界のあたりまで全部河原でできてて、本当に道とそういう周辺のデザインっていうのが一体になってるんですよね。
へ
え。今ズーミンさんにも写真見てもらってるんですけど、僕が行った時
は、はい、見てます。
なんかこうちょっといぶし銀な感じじゃないですか。
うーん、
ちょっとこうアスファルトにはない味わい深さが、
なんかちょっとこうお出汁っぽい感じがする色味が、
そうそうそうそう、こうぐっと黒くなってたり、まあ、これ天気とかによってまたね光り方違うと思うんですけど、T 字路になってるとこあると思うんですけど、
はいはい、
こう T 字路って、まあ、普通の一般の的な道路だとアスファルトの上に白線引いてあったりするじゃないですか。
はい、引いてますね。
この白線のとこちょっと見てください。これ、
あ、埋め込んである。
そうなんですよ。白線をその瓦の上にペッて貼ってる、塗ってるというか、貼ってるじゃなくて、その白線も石を使ってるんですよ。白い色の石を敷き込んでるんですよね。
めちゃくちゃおしゃれなんですけど。
そう、むちゃくちゃ徹底したデザインなんですよ。で、まあ、こういうのは割と海外にはあるんですよ。それこそヨーロッパとかに行って、はい、昔からある街みたいなとこ行くと、こういう風に、まあ、石畳だったりするんで、そこの道路っていうのをこういう風にちゃんと石のデザインで舗装をしたり、道路標識みたいなものを表現してたりするんですけど、まあ、日本だとあんまり見たことなくて、僕もいろんな街歩いたりしてるんですけど、
ね、
ほいでね、まあ、他にもいっぱいこういうデザインが行き届いていて、
うんうん、
まあ、そもそも、まあ、ここまで徹底してる大きな理由っていうのが、
うん、
1キロある道を、うん、まあ、こう歩く、感じる、楽しむ、行こうっていうところにこうすごいフォーカスして、歩く人の楽しさ快適さを重視した道だからっていうのがあるんですよね。まあ、そういうコンセプトでやってるんですけど、だから歩いてていろんな楽しみがあるんですよ。
あ、いいですね。
でその一つが路面、この舗装のところに100人一周が掘ってあるんですよ。うん、
おお、あ、ほんまや。
そう、これ八重むぐらって書いてますけど、
はいはい、
そうそうそう、これ47番って書いてあるんですけど、ちゃんと100個貼ってあるらしいです。
おお、え、すごい。
そう、
100個あんな。
これめちゃめちゃ達筆な文字でね、地面に102種掘られてるんですけど、
面白いな。
でその周り見てもらったらこうちょっと模様ありますよね。
はい、
こう曲線をうまく使った、
うん、
これは実はもともとこの辺りが小川が通ってたエリアらしくて、
ああ、
そうそう、そういう道の流れみたいなものもこの舗装のところに模様として彫ってあるんですよ。
面白いな。
これがずっと1キロぐらいあるんですよ。なんか歩きたくなるんですよね。
いや、歩きたくなる。
もっと言うと、もっと言うとですよ、もっと言うと、
もっと言うと
すいません、大阪に住んでる僕が言うんですけど、もっと言うと あの、はい、この文字すごい達筆じゃないですか、
はい、
このイラカ道ね、え、実はあのできたのが1986年、
え、
結構前
や、結構前や、うん、
そうなんでやっぱりこう石の劣化とかこう文字がどうしても欠けちゃったり、さっき言ったようにここ車も通るんで、
あ、
で道をね補修するっていう時タイミングがあった時にこの文字のところの補修っていうのも入ったらしいんですけど、その時は地元の小学生とかに、あの協力を依頼して、この文字自体の掘るところをあの小学生とかにやってもらったりしたらしくて、部分的にこう文字がすごい柔らかくなってたりするんですよ。これ今ズミさん見てもらうのはすごい達筆な文字なんですけど、あの他のとこ探したら小学生があのその和歌の文字掘ってるみたいなのもあったりして、すごいもうだからあのディズニーランド の, あの隠れミッキーみたいな感じでもうなんか至る所に楽しみがあるんですよね。
愛するな。
でもちろんこういう今言った地面だけじゃなくてオブジェみたいなのもたくさんあって、
うんうんうん、
かわいい鬼瓦なんかね、色どりどりの鬼瓦が展示してあったり、はいはいはい、で何やったら小川もあるんですよちゃんと。
そうなんや。
そうそう、あの水流れてたり流れてなかったりするみたいなんですけど、
うん、あ、ごめん、石がたくさん、
そう、石がたくさん敷き詰められてたりね。
へ
え。ここはあの夏とかやっぱ子供遊んだりするらしいですね。
あ、いいな。
写真とか探すとで模様とかもすごい施されてたり。
ほんまや。
それが本当に住宅の隣にポッてあったりするんですよね。
へ
え。でこの生垣とかもすごいこう調和するようにデザインされてたり、いい、
うんうんうん、
でこういう看板とかもね、
お
すごい屋根がついた看板とかがね置いてあったりするんですよ、雨よけで。
へ
ー、そうそう、そんなんがあったりとか、舗装がちょっとだけ瓦じゃない部分とかもあったりするんですよ、
うん、ほう、
でもそこはちゃんと意図があってチェス盤がイメージされてて、
はあ、
そうそうそうそう、街灯みたいになってるんですけど、これ街灯みたいになってるこのデザインのやつが実はチェスの駒みたいになってて、うん、ここだけなんていうんですかね、市松模様みたいになってて地面が、うんうん、舗装がね、
おもろ、
そうそう、そんなんがあったり、ちなみにそこの前にはあの王様と女王様の椅子って名前がついたあのオブジェがあったりするんですよ。そうそう、だから本当にこう1キロ歩いて全然こう飽きないん
ですよね、
変化と発見がたくさんあって、で樹木も綺麗で、僕はあのたまたま冬に行っちゃったんで、そういうこう緑みたいなものは楽しめなかったんですけど、あのでも本当にね歩いてて気持ちのいい楽しい場所なんですよね。で、あとはそのさっきもちらっとお話したんですけど、実は住宅地の中を通ってるんで、
あ、
生垣とかこう街路樹とか、
うん、
いろんなものがあるんですけど、それと玄関とか家の入り口、うんうん、勝手口とかですね、玄関とかもすごく丁寧にデザインされてるんですよね。これズミさんにも見てもらってるんですけど、こんな門みたいなのがついてるところがあったりするんですけど、その隣見てもらったら分かるんですけど、普通に住宅なんですよ。これどっからが私有地でどっからが道路、まあ公共のものですよね、
うん、
っていうのが本当に曖昧になってるんですよ。
確かに。
だからすごく街に馴染んでるんですよね。
あ、
こんななんかめっちゃ変わった道に通ってたらちょっとびっくりするじゃないですか、みんな。
うん、
そんなんじゃないですよね。なんかすごくこう住宅地地域の中に馴染んだあの散歩したくなる道、ヨーガプロムナードっていうのが実はずっと走ってるんですよね。
めちゃくちゃいいですね。
いや、そうで、なんかこれまあ見てもらった後に他の写真で見たりするとね、うんうんうん、こうアスファルトってすげえ味気ないなっていう感じになったりするんですよ。
確かに。
でこれまた見てもらってますけど全然違うやつね。
あ、
ベンチね。
はいはいはい、鬼瓦がついているベンチ。
そもそもあの道にベンチちゃんとデザインして置いてますか、デザインして作ってますかって話なんですよね。
しかもなんか向かい合わせになるようなデザインで、
そうそうそうそう、向かい合わせにベンチが置いてあるんですよね。
はい、
どういったですかね、まあ、カフェとかにあるようなベンチですよね、う
ん、ボックス席って感じ、
うんうん、そうそうそうそう、が街の中にポツポツポツポツあるんですよ、ヨーガプロムナード沿いに。
はい、憩うの場所やね。
そうですね、僕が行った時ちゃんとおじいちゃん座ってましたね。でここにおじいちゃんが座って道行く人たちを眺めながらちょっとゆっくり休んでるみたいな。もう憩いなんですよ、ちゃんと。もともとコンセプトで言ってたこう歩く人たちのために、うん、まあ、歩く、感じる、楽しむ、憩うっていうのを、まあ、ちゃんとコンセプトで作ってるんですけど、それがちゃんと実現されてる道っていうのがあるんですよね。
素晴らしい、いい街ですね。
そうそう、いや本当に思いますね。
うーん、
でちなみになんですけど、ヨーガプロムナード、さっきあの1986年に完成したって言ったんですけど、
はい、
実はその後に駅前あたりが開発されてるんですよね。再開発って言われるやつですね。でその時に、世田谷ビジネススクエアっていう、まあ、結構デカめの建物とか広場みたいなのが整備されてるんですけど、その建物とかにも、瓦のような素材っていうのがめちゃくちゃたくさん使われてて、実はこの用賀駅周辺、特にこの世田谷美術館までのところっていうのは、うん、すごい瓦の素材、イラカですね、 ていうのがふんだんに使われてて、このイラカ道を、まあ、できたことを契機にこの周辺はすごい河原っていうのが一つのアイコンだったみたいな、
そうだ
よ、話もあったりして、
ほう、面白いな。
そうなんですよ。だからなんかこう、まあ、皆さんこれ聞いておられる方がこうどれぐらい散歩好きか分かんないんですけどなんかこう散歩したくなる道がある街って僕めちゃめちゃすごい魅力的だなって思うん
ですよ ね、 そうです
ね、
うんうんうん、
そうそう。一応このヨーガプロムナード時代は一番最初に言ったみたいで、うん、駅から美術館までの道としてはまあ整備されてるんですけど、うん、住宅地の中にあるっていうのもあって結構日常的な道になってるんですよね。だから車ももちろん入ってくるし、まあ、近隣の人ばっかりがよく使う車はね、
うん、
車はそんな外の人は通らないみたいなんですけど、まあ、だからこそ歩いても安全とか、
うん、
だから僕行った時はランニングしてるお兄さんいたりとか、
うん、
ベビーカーをしてるお父さんお母さんいたりとか、でさっき言ったみたいにこうベンチでゆっくりしてるおじいちゃんいたりとか、本当になんか地域に馴染んでる、なんかこう街の中に長い公園があるみたいなイメージですよね。そうっていうのがあって、で本当に素晴らしいところなんで、ぜひ一回行ってみてほしいなと思いますし、聞いてる方も、はい、聞きながらぜひここヨーガプログラム歩いてみてほしいんですけど、多分ここでは話しきれてないぐらいいろんな発見があると思うんで、
うん、
そう何回もぜひ歩いてみてほしいなと思いますし、
はい、
世田谷美術館って砧公園っていう中にあるんですけど、その砧公園も緑豊かで本当に綺麗な公園だったりするの で、
へ
で美術館もねもちろんいろんな展示やってますから楽しいですし、
うん
うんまあ、四季折々、まあ、歩いて楽しい道かつ公園かつ美術館、もうだから 文化がすごいんですよ。
わあ、見るものがたくさん、うん、
そうなんですよ。だから住んでて本当に素晴らしいだろうなっていうのを、まあ、行って僕は感じたっていうちょっとお話だったりするんですけど、少なくとも僕は大阪にいるからこれをしょっちゅう享受できないんですよ
そうですね。
そうだからぜひね、この近辺にお住まいの方とか、
うん、
まあ、東京行く機会がある方はぜひね一日使ってこの洋画っていう街を楽しんでいただけたらなというお話を大阪の人がしましたっていうお話ですね、うん、
はい。
あ、ちなみに僕生まれは九州の熊本なんで、うん、どんどん距離離れていくんですけど、はい
はい、
まあ、というお話でした。ヨーガプロムナードイラカ道でございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ズミさんもぜひ行ってみてください。
行きます。
ということで今回のナビモス会はこれにてお開きにしたいなと思います。
はい、
あ、言うの忘れてた、実はこれを設計したのは関谷大好き像設計集団なんですよね。
出た
これナビモス聞いてたらすぐ出てくるんでよかったら皆さんナビモスの方も本編の方もね、
はい、
たくさん聞いてみてください。
よろしくお願いします。
はい、ではお手を拝借。
はい、
よーおっ。